その資本主義、お金を増やしたい人たちがそのお金を増やすために市場に投入するのは儲かるものだと、市場経済というのは儲かるものだと思い込んでいるから投入するんだけど、実は市場経済というのは利益を失わせていくところですよねというような話、
うんうん、いうような話ですね。その中で言ってたのが、資本家がなんで市場経済に行くのか、別に他の選択肢もあるじゃんみたいな、選択肢って話をちょっと今日はしました、うん、郵便局でもいいのに、なんでそんな市場経済みたいな、
うん、
どうぞ。
市場経済かと言うと儲かると思ってるから、
資本家はなぜ、資本家の主義とは何なんだみたいな話を最初にしたの、あのシンプルに言うと、それがだから増やしたいから、増やしたいなら別に郵便局でもいいじゃん、別にあの競馬の得意な人でもいいじゃん、でなんでそれが市場経済いっちゃったのよって話がスタートですね。ということは、市場って儲かると思ってるんじゃないんですかがスタートです。その話と星田さんの先ほどの2階建ての話で言えば、だから資本主義の上に競馬でもいいんですよね、資本主義の上に郵便局でもいいんですよね、資本主義の上に、植民地でもいいんですよね、それが資本主義の上に市場経済、まあ、だからこういう大きな資本主義の上にこの方って、
うん、
選んじゃったから、選んじゃってそこにいるんだから、じゃあどうするのっていうところからここに繋がったっていうところですね。選ばなきゃ別にこれやらなくてよかったのにねみたいな、競争戦略とか、
うん、そっか、じゃあ僕はやっぱり間違ってましたね。あのここと、ここの1階とここのどっちかが2階って思ってたんですね。
ここの1階
はどっちか、あ、これ、右上は市場経済を表している
セ
ルで、
はい、
このセルは資本主義を表しているセル
っていうのは、あ、その話もしました、
多分これは合ってます、
ね、その話も、はい、しました。
で、僕はやっぱり間違ってて、この2つを市場経済っていう1階だと思ってて、
あ、
はい、ここを資本主義という2階だと思ってたんですけど、
うん、
今の山下さんの話が合ってるならば逆で、この上も下も資本主義という1階なんだと、
うん、
でその資本主義をうまく生かせるために市場経済という2階を作ったっていう、
作ったというか入っちゃった、
入っちゃった、
はい、
っていうことで、大体
選んじゃったっていうことなんじゃないのかなと思うんですよね。だから
つまり今おっしゃった、この競馬でもよかったんじゃない、
うんうんうん、資本を増やしたいんだから
あのインドで搾取してもよかったんじゃない、はい、なんかいろいろありますよね、
はいはい、
っていうのをここに組み込んだよっていう感じですかね。選んだっていうのは、資本主義の皆さんがなぜ市場経済っていうのを選んだかというと、都合がいいからなんですけど、このマトリックス上でいうと、なんていうね、ここにビルトインしちゃったっていう感じなんですか。
この四角に入ってきちゃったってことですね。
市場経済が
この四角に入ってきた、この市場、このマトリックス自体が全部市場経済、
市場経済、ね、
はい、に入ってきちゃったって
こと。そうすると、こっちがあの大きな枠で、資本主義はその中の成長だけを目指す場所っていう説明は合ってるんですけど、間違ってるんです
か。もう一回お願いします。ちょっと待ってください、あちらに戻っていただいて一緒にやりましょうか。もう時間がかかったんで、はい、せっかくなんで、
じゃあ私も戻りましょう、
はい、
これあのお邪魔な質問だったらあのすぐやりますからね、
はい、
はい、
もう一回今のところだけ星田さんリピートしてもらっていいですか。
はい、あの本当に西田さんの教えを文科生に習っていただいて何年も経つのに、時々腑に落ちてないと思っている、このコア中のコア の正統中道正統 このダイヤモンドマトリックスにおいて、4つのこう場所がありますよね、
はい、
それでどういうふうに行けばいいんだっていうのはみんな分かっているんですけれども、 市場経済と資本主義というこの2つの言葉を概念を使ってこのダイヤモンドマトリックスを説明したいと思った時に、私の理解ではこの右側の2つの四角が市場経済、まあ、というもしくはこの4つの四角が市場経済というふうに私は考えたんですね。
4つ
ん、4つあるですか、全部で。
あ、1個2個3個4個、全部が市場経済。
うん、でこっちはまあ競争してないかもしれないので、その場合はこの2個が市場経済というふうに私は考えていたんですね。それでその市場経済の中で成長を目指す偉いトヨタとか P&G みたいなところ、もしくは国家がここに資本主義という、まあ、今の市場経済が1階だとしたら資本主義という2階を建てて、そこだけもっともっと上がれもっと上がれっていうふうに、理解するのかな、でも自信ないなで今日まで来ちゃってたんですよ。でそこだけは今日本当にあのすいません、僕タクシーぶっ飛ばしてきたんですけど間に合わず、そうですけど満州でしたけど思いっきりで、今山下さんに伺ったらそうじゃなくて資本主義の中に市場経済がこう入ってきたんだと。
違う、
そこら辺をちょっと西田さんに、はいはい、お話とか質問してるところで、じゃあみんなでちょっと話し合ってみましょうかっていうのが今の状態ですね。
はいはい、今の話をもう一度真矢さんから説明するとしたら、資本主義の中に市場経済が入ってきたんじゃなくて、今日話した会話ではどんなふうに話をしたかだけちょっと説明してもらえる、そうするとまた理解を、
だからさっきも資本主義の中にあるのが市場経済なのか、市場経済の中に資本主義があるっていうのもあるよねっていう話があったんですけど、うんうんうん、でも今回の、西田さんの話としては資本主義だから資本家が投下したいんですね、資本を、
はい、
投下したいなっていう気持ち、意思のことを資本主義だから、うん、なんでそれは別に市場じゃなくてもいいけど、うん、端折って言うと、でも基本的に資本家は市場を選んだんですよね、
資本を増やす手段として、
そうそうそう、はい、投下するのに、はい、だから悠長でもいいのに市場をというところに、
はい、
だと。だから市場主義、市場経済と資本主義っていうのは別に、どっちかの中にあるものではなく、単に資本主義の人が投下したところ場所だから、そこの投下したところはそもそもは何さっき言った北極なのかハワイなのか、うん、ただ北極だとしたらそこは市場経済でっていうの話
です。で付け加えると資本家は資本が増やしたかったから、その意図に合うところは右下以外ないってことですよね、
うんうん、
意図に合うのは右下以外ない、
資本主義の意図ですよね、
市場のところに入ってきちゃった、うん、オイラとしてはここに来たんだけどなと言って、うん、資本主義を満たしてくれるのは右下しかないと、
はい、
で、まあ、これを全部市場と言った時に怒ってしまうのが相手もできるうちもできるというのがだから右上だから、そこは資本主義じゃなくて市場経済で、市場経済っていうのは利益をなくしていくもんだよね、うん、でも右上もみんなもできて、みんなもできてうちもできて利益を得られるものと思って入ってきたねって説明してたんです、うん、でその中では市場の中に入ってきたら右下以外は資本主義らしくないと、
うん、
たるものを得られないと。
なるほど。
なので、もともとで言うとチャオがじゃあ資本主義と市場経済はどこなんだと、ただ、うん、上が市場経済で下が資本主義だと、以上次行こうみたいな感じですよねって話ですよね。
だから市場経済ないっていう社会も存在し得たってことですよね。
あ、それをさっき話してたわけですね、うん、だからで、まあ、ちょっとそれまた後で終わってからやりましょうか。
はい、すいません。
じゃあ、あと、残りのですね、いつもの方法、一番大きな話から引き出せることは何かと、 資本主義と、まあ、今の話ですけど資本市場経済が分かったからでそれは何それが何かって話なんですね、うん、でそれが何かいやあの大学で勉強してるんじゃないんですけどみたいなでそれが何かなわけなんですが今そのクッションとして、サンドイッチのように挟んだのが2なわけですよねあのシャープ2ですね大事なのがやっぱりだからもう本当に何度も笑いながら、茶をネタにさせてもらってるその資本家自分ですよね資本家自分がいるかいないかでこの3番目のいつもの方法でそれが何かは全く意味をなさなくなるとなぜならそんな面倒くさいことは嫌だから安心安全で楽して得したいからこんなにそれなりに儲かってんのにそれ以上右下とかめんどくさいよねみたいなで、先ほど言ったこの中から赤をちょっと拾っていきます赤は、風よけと通じるところですね先ほど福本さんがこれを読んだら風よけがよりよく分かるようになったというふうに言ったのでちょっと風よけとつないでちょっと話をしていきたいと思います、じゃあ風よけは何を、意図しているのかといったら風よけの紙を見ていただくと分かるんですけど一番この左の上の方にマトリックスが書いてありますちっちゃくなんかアイコンのようにで右下マークが二重丸にもちろんなってます何を目指していくかというとあれをぐるぐる回すことによって資本家として資本を増やしたい自分のビジネスにするためのなんかこう絵ですよねなのであれで1枚で今回もメルマガとかで言ってるんですけども今月の企画ってできるんですよめっちゃただそれはこの競争戦略のこれで言うと違いを作りにとどまるんですよねで今月の違いを作ることはできるんですよでもつなげることはできないんです今月のやつを風よけだけで扱ってると来月も違う風よけその次も違う風よけその次も違う風よけになって違いを作り続けてるんだけどそこにそれこそストーリーがないと、そのストーリーを作るのがそもそもあの風よけはその戦略 その経営戦略のことも扱えるあの階層を扱える考え方なのでそこからスタートするとこの話でいうところの違いを作りつなげるになっていくと、それが風よけの中でいうとコアを強くするかとかライバルに真似されないかとか、コアからできることすることあるかみたいに全部つながってますで、じゃあということでちょっとピックアップしていきます64ページですねもちろんあの経営者として戦略作りって面白いと思うし面白いと思うんですね戦略作り企画で今期とか半期とか3ヶ月とか作るとはちょっと壺にはまって面白いみたいなこれもありだと思うんですけど65ページの最後の方3行ぐらいにですね優れた戦略法思考を身につけるために最も大切なのは面白いと思うことだとでこれってさっきのプロフィットにつながると思うんですよ面白いのはこれをやると利益が増えるからだと資本家としてうわ面白いみたいななぜならあれの風よけのですね 右の方にですね指標1と2というのがあって、1と2は、2つはその会計的な何かの利益指標を使いましょうみたいなのがあるんですよねビジョナリーカンパニーから持ってきてるのもあるんですけどもそうすると風よけを回すと利益が増えるというあの作りになってるんですよあと今月の企画やっては売れた面白いっていう戦略を作ると面白いというレイヤーもいいんですけど利益が増えて面白いっていうレイヤーだとこの資本家レイヤーで考えられると、そのことを言っているのが68ページです69ページか、前者戦略と事業戦略は違うって話で書いてあるんですね、よく出す例は僕が出すと JT はタバコやってるけど薬もやってますよねで僕で言ったら、企業サポートもやってますけど仕事術もやってますよねと仕事術の戦略は事業戦略です
サポートプロの戦略は全社戦略ですっていう話ですね。と、69ページの真ん中あたりで GE という会社全体を代表する経営者としてのウェリッツさんにとってはとかってあって、その2行目ぐらいですね、GE が展開している個別の事業の競争戦略は CEO の直接の仕事じゃないと。個別の事業は個別の人が考えるんだと。ウェリッツさんはそれよりも全部の全社の領域のを考えるのが仕事だ。全社戦略と事業戦略違うよねみたいな話ですよね。それはなぜか資本家として考えるとということですよね。資本家として考えると A 事業と B 事業どっちやった方が会社全体の利益にいいんじゃって考えると。しかも作ってつなげる長い目で見たら、70ページです。70ページも先ほどのこの勝ち負けの基準のところですね。風桶で戦略を作って、わあ面白いってやったとして、その企画とか半期とかが当たったか当たらなかったかは、やっぱりアットマークと。どんどんいきます。これはちょっと拾ったからちょっと言ってきましょう程度のことで、126ページですね。さっき SP と OC で僕らが、一人ビジネス型でやっていく上で、しかもアラウンド5で意識していったらいいのは SP よりも OC じゃないかと、個別のやり方じゃないかと。そうすると何になるかというと、平たく言えば他者は簡単に真似できず、真似しようとも思っても大きなコストがかかる。これさっきプロフィットで言ってたことですよね。で、大きなコストがかかってもそこにコストよりもリターンが大きければ資本家はやるわけですよね。経営者はやらないわけですよね。市場でも容易に買えないものになる。だからまた江森さんの例を出すと、江森さんの売ってるものはコピー機であり引っ越しでありそのいろんな、手配でありとどこでも買えるわけじゃないですか。でもなんか他者が簡単に真似できない何かがあると。江森さんのビジネスは容易に真似できないと。でそれをさっき言ったその 1,2,3 のステップで言うと、また今年も進化していっちゃうともう勝ってるから勝ってるというふうになってくるらしいねと。でそれを測るのはやっぱりアットマークで、逆に言うと真似されてき始めたと判断するのもプラットマークってことですよね。落ちてきてるねみたいな。で次いきます。これもさっき言いましたね。これもさっき、これも言ってますね。お、もうだいぶもうお伝えしてますね。そして最後の赤だなこれ、はい、143ページです。ビジョナリーカンパニーの話が出てきます。ビジョナリーカンパニー2での記事を取り上げた後ですね、革命や劇的な改革や痛みを伴う大リストラに取り組む云々っていうのが引用されていて、たった一つの決定的な行動とかでは何もならないってこと言ってますよね。もうちっちゃいことをどんどんどんどん繰り返してて奇跡の瞬間ないと。でその後に、その後行がまた始まって2行目から経営トップによる SP のビッグディシジョンは決して偉大な会社を約束しないとコリンさんは繰り返し主張してます。で OC や右の引用の中には弾み車のようなものだと。で、風よけをやっていくのは、風よけをやっていくのは、真ん中に3つの輪っかがあるんですよね。こういうふうに偉大って書いてあって、でナンバーワンで経済性があって、で、かつ自分の情熱のあるものでそれをくるくる回せていってたらどこかで偉大なすごいディシジョンなんか、SP を決めてるわけじゃないんですよね。自分のコアを使って OC になっていったらありゃりゃ気がついたらありゃりゃみたいなありゃりゃりゃりゃりゃっていうのを測るのがやっぱりアットマークになると。そうすると今日の表題のこうなるんですね。どうもなんか事業を始めちゃったら右上で 札幌まで行かないかなとか、北極まで寒くないんだけど、ちょっとマフラーぐらい巻かなきゃ寒いから、競争戦略が必要なところにいるわけですよね、多分みんな。めっちゃハワイじゃないし、めっちゃ北極でもないと。なんか適当にこう東京か札幌ぐらいにいるんですよね。と、完全なハワイに行くためにはぐるぐる回していく必要があるらしいと。そうすると回していった時に、アットマーク 2000×3 年がようやくその資本家になれた時なんじゃないのかなと。最初はあの無謀な資本家って感じですね。福本社長に投資しちゃった福本株主みたいな
ギャンブラーで、
ギャンブラーですね。いや、もうこれはもう全員笑い事ではないですね。西田社長に投資した西田資本家はちょっと無謀だったなというふうなことを考えたりするわけですね。ということで、残りの時間ちょっと、ディスカッションでもいいですし、ご質問などあればと思いますが、見返してみていかがでしょうか。めんどくさいですよね。そんなことやってられるかよっていう感じですよね。3章から先なんてもうめっちゃめんどくさいですよね。
3章は見てないですけど。
でもそれあれですよね。みんなだからいい山間ですよね。2章で止めてるあたりが。
でもそういう視点で考えてる時点ですでに。2割ぐらいに入ってくるんですかね。
2割は理屈のリアリですか。
いや、そのやってる人をやっただけで、
はい、
その上の2割に入っちゃうんですかね。
そうなんじゃないですか。このプロフィットというところのやらなくてみすみす逃す人たちではなくなるんじゃないんですかね、うん、っていうかそう思わなきゃやってらんねえよなって、ね、こんな七面倒くさいことを読み解いて、どうですか福本さん。
なんだか
今までも結構同じ話の周辺単語は同じ話をたくさんしている。
なんかね、本当にやっとちょびっと分かってきたかなっていう感じですね、はい、そういうことやったんやみたいな。
どういうそういうことだったんですか。
いや、なんか何だったかな、さっきびっくりしたの。
びっくりした。
なんかね、今はねちょっとぼーっとしてるんですよ。
はい、分かっちゃって。
いや分かっちゃったまでじゃないけれど、なんだか、あ、そうそう、なぜ指標が1人当たりアットマークなのかとか、なぜ1000万とか2000万なのかとか、
うんうんうん、
初めて聞いた気がしてて、本当になんで西田さん早く言ってくれなかったのと思いながら聞いてたのが
意地悪みたいな。
そうで、ようよう考えたら何回も聞いてる話で、
はい、
なんだかでもそれが全然こう違って聞こえたっていうのがすごく今日は新鮮でした。
僕も新鮮です、
はい、
それほど聞こえないものなんだっていうのが新鮮です。
本当にで、ダイヤモンドマトリックスも市場経済とか資本主義とかいう言葉も分かってないっていう自覚はあったけど、いや本当に分かってないんだなっていうの、さらに自覚が出てきて、
僕もだからこういうふうに教える立場をさせてもらってるので、いろんなテーマがある中で、うん、もちろん自分の理解と確認のために選んでる部分もあるんですよね、
うん、
僕も分かってるよなみたいな、うん、だから今江森さんが言われた質問ですけど、このことを分かろうとするだけで2割か 4% ぐらいじゃないですか、きっと。もちろんだから短期利益を出すのがまあ上手な経営者ってたくさんいるでしょうからあれですけど、一人ビジネス型で超長期で出していこうとすると 4% に入るんじゃないですかね。
多分そのここに なんか書いてありましたけど、別に論理として分かってなくても儲かってる人は基本右下の方向に走ってるわけです
ね、はいはいはい、
野生の勘だなんだ、
野生の勘で、
形で、
でそういう人に限ってよく聞くと理屈っぽいと、
私も大丈夫ですか、
はい、
ちょっとすみません本当に遅れてきてしまって、
あ、いえいえ、
その私が一番遅れてきたところなんですけど、さっきもちょっと言ったんですが、ダイヤモンドマトリックスっていうものがあって、ここでは基本共有されてるんだけれども、今日お話に伺ってて、一つはやっぱりどんだけこう普遍的っていうんですか、つまりストーリーとしての競争戦略を持ってきても、
はい、
そのダイヤモンドマトリックスの観点から
読める
し意味も変わる、
はい、
でそのザ・プロフィットを持ってきても、
はい、
単体で読んでる時とまるで違うと、
はい、
これ右下、
はい、
右下狙ってすらいないとかなんか言えちゃうわけですよね、
はいはい、
それがまずすごいなという感想と、西田さんに関してはこれ全くオリジナルでそれに当てはめてみたわけじゃないですか、今回
オリジナルというのはどういう意味
ですか、ダイヤモンドマトリックスは知ってるけれども、
はい、
この本はあれに乗っけられるのかなっていうことをやってみたっていうことじゃないですか、その姿勢がすごく評価できる
って面白いです
ね、なんかその普通そういうことをやってみようという
チャレンジをしないと
しないし、この本しかもこの本を当てはめるというところでかなりその、
はい、
あまたある本の中でっていうのをすごく感銘を受けました、
うん、多分思うんですけど、
はい、
戦略という、
はい、
やっぱ戦略というマーケットがあるんですよね、
はい、
戦略というマーケットにもレイヤーがあるんですよね、そのディレクトリーというか、
はい、
なんて言うんでしょうね、上級とか下級とかっていう意味で言ったら、
はいはい、
まあ、分かりやすく言うとアメブロ戦略とかメルマガ戦略とかいう戦略も戦略なわけなので、
はいはい、
まあ、下流戦略なわけですね、はい、下品とかそういう意味じゃないですよ、単に上か下かの話で、
はいはい、
その本で言うとこれは多分相当上位戦略を扱ってるつもりなはずですよね、相当上位戦略ですよ、でこれは僕がどうのこうのじゃなくて、だからダイヤモンドマトリックス、うん、チャオはそういう呼び方してないですけど、このマトリックスがやっぱりすごいんだと思います、この上位戦略をさらにもう一個下に見ちゃう、
なるほど、
はい、
そうですね、ある意味これは風受けの方がバチッとくるもの、
じゃあそうですね、
どちらか
というとレイヤーとしては風受けの方がダイヤモンドマトリックス風受けなので、そっちの方が親和性は高いので、ダイヤモンドマトリックスがちょっと上からこやつを分析してる感じですね、チャオマトリックスが、ここであえてチャオマトリックスって言った方がいいですよね、チャオのマトリックスは本当にだからそれこそ全てをなんかこう包含すると思います、普遍性が高いと思います、
これは企業秘密かなだったらお断りいただきたいんですけど、そのダイヤモンドマトリックスがチャオなんですよ、あれが出てきたその期限とか、ブラッシュアップされたところとかってどうやってあれが出てきたのかって、もし
マトリックスですか、
はい、
どうなんですかね、さっきもちょっと話してたんですけど、
はい、
コア講座とかで扱ってるコンテンツでもチャオはもう寝ながらできるわけですよ、だって、
はい、
寝ながらでもダメだなだからって言いそうなぐらいもう磨き抜かれてるわけですよね、
はい、
でさ、それが僕が受けた2006年の時にはもうこれはもうすでに当然完成してたから、はい、そのずっと前じゃないですか、10年前とか、その現場のまだお勤めコンサルされている頃のピーク時なんじゃないですかね、作ったのは。
だから降りてきた系ですかね。
どうなんでしょう、何でもこの右上か右下で分けるという全てを、まあ、だからこれはコンサル担当さんらしいわけですよね、
はいはいはい、
そもそもだってチャオマッキンゼー、
そうそうそう、
まあ、三枝さんと同じ系ですよね、
三枝さんがボストン
コンサルティング、
その後の後発は後発ですよ、マッキン
を受けてるんですかね、だから匂いは、うん、PPM とか、
いやこの図だけじゃなくて、まあ、西田さんとあの伊藤さんとは若干あの違いますけど、このここがまあ1000万1本、
はい、
ここが2本っていう、まあはい、ここの基準っていうのはあるじゃないですか、
はい、
で本家伊藤さんはもっともうちょっと高いんだけれども、一番重要な点はトヨタとかと我々があのあらり一人当たりあらりで言うと一応ある同じまな板に乗れるんだということですよ、
戦えるということですね、
そこがスモールビジネス、僕らみたいなスモールビジネスにとってのものすごいこう、
うん、
燃えるポイントというか、燃えるは両方ですね、
燃える
あのファイヤーと
燃えると、
燃えるとそれは伊藤さんがチャオさんが、うん、そこまで練りに練ったところが、
うん、
たここ1000、2000とかじゃなかったら、例えばなんか1億、10億とかだったらハニャーとかなっちゃうわけじゃないですか、うん、そこがすごい重要なポイント
の一つだな
と。だからなんか
チャオも会計 の, あのドクターですね、マスターって言うんでしたっけ、ドクターとかマスター
神戸大学かなんかで、
なんかので、うん、まあ、そうじゃないでしょうけど、あの岡本志郎さんみたいなその数字マニアックな人とか、
はいはい、
なんかその数字のちょっとこう上の方にいる人は、うんうん、やっぱり一人当たり付加価値にどうも皆さんたどり着くみたいですよね、なんか、
うんうんうん、
なんか別にチャオだけじゃないみたいですよね、そういう意味では、
うんうん、
でそれをだからその人の主たる主張としてる人はそんなに多くないような気がしますよね、
うん、
一人当たり付加価値を大事にしようぜって、うん、主たる主張にしてる人っていうのは、
うん、
でちょっと今ノートを出してきたのが木野沙江さんの話で、その血が騒ぐという話がありましたね、だから一人当たり付加価値のことを考えると血が騒ぐと
すごいな
っていうのがなんか心の中であったらいいですよね、ちょっとね血が騒ぐんだよねみたいな、
利益に対する純粋で絶対的な
興味
のことですね、
はい、いいですね、
アットマークのこと考えるとね血が騒ぐんだよねみたいな、
そういう人にお客様のためにとかって言ってると何言ってるんだって話になるんですね、
そうでしょうね、
でだからさらにそれがそこの資本家がいてそういう経営者がいたら、じゃあそれをやるともっと儲かるようだったらもっとやんなさいと、
うん、
そうですね、
てな感じで、じゃあ今ブーッとなって17時になりましたのでこれで終了したいと思います、はい、お疲れ様でした、
ありがとうございました。